I don't believe you. You're a liar.
アキラレディオ与論島はスタバリオキの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ、いきなりですね、ボブ・ディランの1966年、ライブ版で出てますけども、まあ、ロックの伝説、ロックの革命ね、ボブ・ディランがフォークからロックへというね、その冒頭のアルバムのちょっと音声をね聞いていただきましたけども、ロイヤルアルバートホール、はい、ライカローリンストーンですけども、これはあのちょっと解説するとですね、あのね、観客がユダね、裏切り者っていうふうに言ったんですよね。まあそれはあのフォークね、弾き語りを求めている観客がですね、まあボブ・ディランがバンドを従えてロックをやるもんですから、それに対してのね、ユダって言ってるんですけど、結構周りもなんか受けてるっていうか笑ってるところに、ディランが、俺はお前を信じないねって言うんですよ、ね、そしてこのアイカローリンストーン、この曲がですね、まあ、叩きつけられるようにね演奏される。で、You're a liar ってね、お前は嘘つきだって言ってね、それであのまあもちろん映像も残ってるんですけどもね、とにかくバンドにでかい音でやれっていうふうにね、あの指示してるということでございます。さあ、ちょっと前置きがすごく長くなってしまいましたけども、はい、とうとうですね、待望の映画を、見てきました。アキラレディオ、はい、まあね、もう音楽やってる人、巷ではすごい話題で、SNS でもね、かなり盛り上がってましたけども、名もなきもの、あ、コンプリートアンノーンね、それこそこのボブ・ディランのライク・ア・ローリン・ストーンの歌詞の一節ですけども、はい、今回はアキラレディオ映画のすすめでございます。名もなきもの、まあね、合間でまあちょっと東京で見たんですけども、ちょっとですね、はい、あらすじというか、まあネタバレはしません。1961年、フォークギターだけを手に、きらめきをつかむためにニューヨークへ降り立った青年、ボブ・ディラン。恋人、音楽上のパートナー、才能を認める先輩と出会い、激動の時代に呼応するミュージックシーンの中で、彼の魅力と歌は大きな注目を集めていく。次第にフォーク界のプリンス、若者の代弁者と祭り上げられるボブ。しかし彼の才能と魂は次第に違和感を感じていく。そして1965年の夏、大観衆を前に最後の決断をする。彼の手にはエレクトリックギターがあったということでございまして、まあ昔からですね、ボブ・ディラン好きでというか、そうですね、やっぱり10代高校卒業してからビートルズとかローリングストーンズとかをね聞いていくと、やっぱりその前の世代にボブ・ディランがいると。そして日本のまあフォークギターとかアコースティックギターですよね、吉田拓郎さんとか、まあ、いろんな方も代表的な方いますけども、岡林信康さんとか、まあ、 友部正人さんとか高田渡さん、まあ、とにかく井上陽水さんも含めてもあらゆる、弾き語りで歌を歌う人にね、多大な影響をね、与えた、もう本当もうフォークの神様と言っていいぐらいの、まあ、すごい人で、私もまあライブ見に行ったこともありますけども、はい、まあいろんなパターンのライブがあって、ついぞね、まあ、何年か前かあの時はなんかフランク・シナトラとかって言ってもう、ギターは弾かないぞっていう、びっくりしちゃいましたけどディランが弾かないっていう。でこの名もなき者っていう映画は、そのボブ・ディランがですね、そのヒッチハイクでニューヨークに出てきた、まあ本当デビュー前ぐらいのカフェで歌ってるようなところから、この「Like a Rolling Stone」ね、まあ作って、これまあニューポートね、あのフェスティバルフォーク、まあ実際このね、ユダっていうふうに言われたのはね、この1966年のまあロイヤル・アルバート・ホールではあるんですけども、やっぱりこう1965年のところね、もう焦点を当ててたということで、これはね、話題になるの分かりますね。この若きボブ・ディランの時はそんなに思わなかったんですけどね、このスターになってからね、風に吹かれてとか時代が変わるとかですね、そういったところを、どんどん作っていって、まあそのスターになってこう黒いスーツに、やっぱチリチリ頭っていうかね、パーマで、で歌うシーンがありましてですね、そのね、演じてるそのティモシー・シャラメが、さん付けした方がいいのかな、ティモシー・シャラメがとにかくなんかびっくりするぐらいですね、似てるんですよね、というかまあ演じきってるんですよね。だからとにかく、まあ、いろんなね、ジョン・バイスとかピート・シーガーとか、その演奏も含めてですね、なんかいろいろこうとってもですね、こう引き込まれます。うん、まあ基本なんか映画は恋愛のこともね、彼女との関係とかそういう風にして描いているので、まあボブ・ディランがあんまり分かんないよとか言う人もすごく、まあ、そういう物語としてもね興味持てると思うんですけども、まあ、私はやっぱりライブも行って好きが高じて結構ね、全部じゃないですけど、まあ、アルバムも持ってたり、その結構思い入れがですね、ね、すごい強かったんで、実際にこうなんかね冷静に見れないっていうか、本当ね寝れず、寝ずにね恋人とこう一緒にいてもなんか朝にはもう曲を書いてるみたいなね、まあ、そこまでねねかっこいいかっていうふうに言えないんですけど、やっぱそういうのすごくわかるんですよね。こうもうとにかくこう頭の中でこうね鳴ってる音楽と、まあボブ・ディランとしてみれば言葉なんでしょうけど、はい、そういうところもあるし、ボブ・ディランがこうね、ピート・シーガーとの関係とか、まああとまあウディ・ガスリーっていうね、 それこそ本当トラディショナルなフォークシンガーね、まあ、彼の病室に訪ねたりとかするんですけども、純粋に歌が好きで作っていたその若者がですね、やっぱりさっき言ったもうこうどんどんどんどんこうフォークの神様としてこう祭り上げられていくんですよね。その中でこうズレが生まれてて、まああとはドントルックバックとかね、ノードレクションホームとかいろいろまあ映像もありますけど、そういうのを見るとやっぱりこう一筋縄ではいかない、天の弱なんですよね。特にあの評論家に対して、基本ボブ・ディランってあの煙巻こうとする、まあ煙巻くんですから、煙巻くんと言っていいのかどうか、まあ、すごくそういうところがあって、まあもともと持っていたものなのかちょっとシニカルなのかも、やっぱとにかくひねくれてる部分があって、そうやってこうそうならざるを得ないっていう風なね、特にあのそうですよ、ジョン・バイアスと一緒にね共演してる時に、とにかくこのもう時代の代表的な歌とされた、風に吹かれてブローウィンド・ウィンド、それをね歌いたくないボブ・ディランがやっぱいるっていうところとかね、はい、そこの葛藤っていうか、もうボブ・ディラントータルで聞けばやっぱりもともとね、リトル・リチャードだったりとかもエルビスとか、まあロックも好きですしね、最初の取っかかりっていうかニューヨークのその時代の背景っていうかところがやっぱりそのフォークソングっていうのがあったとは思うんですけどもね、それだけではないボブ・ディランがやっぱりいるから、やっぱり徐々に、まあ、周りの影響とかね、ビートルズとかローリングストーンズとか、まあそういう、まあ、ボブ・ディランのカバーも最高のザ・バーズとかね、そういうところも含めて、まあね、ザ・バンドもそうですけど、まあ、影響そういう風にあったと思います、まあ、時代のあの流れもねあったりとか、でもなんかこうちょっとこうクールな視点というか、ザ・バンドの音楽と一緒にやってるのもそうだし、やっぱりこうなんだろう、ヒッピーとかフラワームーブメントとか、やっぱりこうね、ジミー・ヘンドリックスとかドワーズとかそういうね、ジャニスとかが出た時は比較的なんかまた違うことをやろうとかっていうね、だからまあまあかなりちょっとこう熱く語ってますけど、だから俺もはフォークの神様なんかじゃないとね。そしてみんなのそういう若者とか、その政治的な社会的なそのね、要はメッセージを伝えるだけの人間ではないっていうね。で、恋もすればだから失恋もするし、一人の人間としてね、等身大の歌も作るしね、ニュースになったその戦争のこともついたりとかしてね、だからそういう、だから自分の枠をこうなんか限定するような、そのいわゆるなんて言うんでしょう、だから自由をね阻害するようなことに対して、やっぱりディランはやっぱ音楽ね、言葉だけじゃなくて、だから詩がいいからとか言葉だけの人かっていうふうとね、サウンドもものすごくいいですし、はい、なんかそういう枠だけじゃないんですよね、政治的なメッセージだけじゃないっていうのが、すごく、まあまあこれは言いますけど、まあ有名な話で、やっぱりこうやって音楽やってる人でね、ノーベル文学賞でを取って、まあ、ノーベル賞って聞いたらもう本当びっくりするじゃないですか、まあ、日本で日本人がノーベル賞取ったらもうね、みんなやんやんやんやん騒ぎますけどね、で授賞式にも来ないっていうああディランだなって思うんですよね、みんなね。だからその思ってるのは自分の やりたいこととか自由をね、ちゃんと大切にしてやる、生きろと。うん、なんかある意味みんな結構かっこいい、憧れるんだけど、なんか別に俺みたいになるなよっていうか、あの俺の真似してもしょうがないぜっていうのを結構ね言ったりしてる人だと思うんですよ。そしてまたあのそこの映画館というのがですね、あのね、まあお亡くなりになられましたけども、イエローマジックオーケストラ YMO、ね、まあ、ソロでももちろん坂本龍一さんがその音響のプロデュースをしていたということでございまして、これはもう音楽映画を見るにはもう最高、うん、シートも最高ね。そしてお酒も飲める、バーカウンターもあるね、そしてまあ飲み、お酒はね飲みませんでしたけど、やっぱり集中して映画見たいんでね。まあいつもですね、まあ映画自体ね、141分という長い映画ですから、まあまあ2時間超えてるわけですけども、いつもね疲れないです。素晴らしい、はい、うん、値段見てなかったから言ったけど、あの4500円というのは、わあ、やはりさすがに4500円かというふうにね思いました。はい、まあそれも含めて、この映画は名もなき者はもう映画館で劇場でね何としても見たいというふうに思って、見たんですけども、見てよかったっていうか、もう楽しいとかじゃなくて、なんかすっきりするとかじゃなくてね、いろいろやっぱ思うところはありましたよ。やっぱりね、歌をこう作って歌う人間としては、まあ、ある意味ね、バンドとかも解散してそうやってソロでやるっていうことに対しても、やっぱりボブ・ディランは、まあ、バンドでもやってますけど、ね、ずっと一人でこう格闘してきたね諸先輩というか、はい、いろんな方の先を行ってる人だなというふうにね、ついつい語るとですね長くなるんで、ボブ・ディラン知らないね、興味ない、変な歌い方はなんだ、あの声はなんだっていうふうにね思う人もいると思うんですけどね、実は曲によってはねとても綺麗に歌ってたり、やはりギターがねカントリーブルースね、もうフォーク、いろんな影響を受けてて、そのカバーとかしてるのを含めてですね、本当いろんな奏法もね弾けるんですよ。まあハーモニカもね吹きますし、だからうまい、うん、みんなあんまりうまいっていうふうに思わないのかもしれないですけどね。まあフランク・ザッパーがちょっとディランの真似してた、真似するっていうかパロディーでね、ハーモニカピヨーンって弾いたりとかする、そういうシーンもありま、あシーンっていうかそういうね曲もフランク・ザッパーですよ、出したりとかもしてるんですけどもね。そしてですね、こんだけ語ってもねまだまだ語りたいのがあります。実はそのディランの周りの人たちもミュージシャンなんで、この人たちなんだっていう風にしてね、で双方も含めて、あこの曲なんだっていう、やっぱりファンですからこう見ちゃうんですよ、いろいろ見ちゃうんだけど、実はもう一つですね、さっきのねライアーのね事件ではなくてね、もう一つ事件があった、事件があったというか、もう事件でも別に悪い意味ではございません。はい、なんかボブ・ディランの映画とかにもなると、なんか一癖も二癖もねあるんじゃないかってね、ついもう思っちゃうわけですよ。だからミュージシャンが来るんじゃないかとか、評論家の人が来るんじゃないかとかね、それこそ音楽雑誌の人が来るんじゃないかとかね、まあ、あとまあファンと 公言してますから、浦沢直樹さんとかねはもうとんでもない、まあ、漫画家さんですけど、そういったところの出会いがあるんじゃないかなというふうになんとなくあの頭のねこの片隅にあったんですよ。そしたらですね、ちょっと待てよとね、いらっしゃったんですよね。はい、ここからは突然ですがクイズです。はいね、もうまさに生きる伝説として A から始まってね、あ A から始まって違うかな、 A から始まってね、ね A というグループに属して、そして S から始まるね、その方がねいらっしゃってました。はい、ここね開けられるようで言っていいのかな、まあ、まあいいでしょう。はい、まあ事実なんだから。はい、それはエアロスミスのスティーブン・タイラー、 A から始まってその人は S ね、エアロスミススティーブン・タイラーではありません。はい、そりゃそうですよね。ちょっと映画館でスティーブン・タイラー見てたらね、もう本当あまりのびっくりにもアルマゲドンがね、まあまあまあいいんですけど、これはやっぱり字なのかな、ね、始まりは字、ね、T、ザじゃなくて TH で字 A うにゃうにゃでという、ね、海外のバンドじゃなかったです、日本のバンドですね。岩井も、年齢的にも、74年デビューですから、もう51年、ついこの間50周年ということですかね。はい、 GA の S から始まる方、はい、もう皆さん分かりましたよね。 G アルフィーの S から始まるといえば桜井勝さん、ブーブー、ね、ベースの桜井さんではありません。はい、T から始まれば高見沢さんですけども、高見沢さんだったらみんなわかる、誰でも、その方はですね、正解は坂崎幸之助さんだったんですね。ちょっとこうね、身長そんなに高くないんだけどスラッとしてて、で野球帽をかぶって、こうちょうどね私のね目の前の席だったんですよね。まあ、E だったらその前までいいかな。でこう少し長い髪で、で茶髪の感じで眼鏡をかけてらっしゃって、でそのある程度映画のそのほら広告とかがね、あのこう出るじゃないですかね、宣伝、まあまあね、まあ、映画泥棒とか、まあ、まあそんな説明はどうでもいいか、まあね、映画のその、ね、予告とかで、その後に実は暗くなる瞬間にこうね、こう野球帽をねこう取って、なんかね坂崎さんがこう後ろをちょっと振り返って見渡すような感じをね振り向いたんですよ。目は合わせませんでしたけど、ああもうこれでもうね、もう坂崎さんともう確信しまして、しかも坂崎幸之助さん、まあフォークセーダーズ、まあジアルフィーでもそうですけども、もう言わずと知れたこうアコースティックギター、フォークの名手ですよね。その方がですよ、目の前でポップコーンと飲み物、まあ何か分かんないけど飲みながら、いわゆるボブ・ディランとか他の人のそういうねギターの奏法とかを見ている、ね、あの坂崎さんがですよ。そうするとどうしても気になっちゃうじゃないですか。ちょっと肩が動いたり指がなんかちょっと動くだけで、なんか このスタイル、いやもうほぼあらゆるそのね、まあ、ボブ・ディランもそうですけども、あのそれ以上に多分坂崎浩介さん、そのいろんなギタースタイルのテクニック知ってると思うので、ピート・シーガーが弾くバンジョーとかね、なんかそういうのも見たりとかすると、いやーねー、そっちも気になっちゃって、はい、まあでも ディランもライブも行ってますし、そしてあの最もね近づいたのがね、ザ・コブラ・ツイスターズの時に、あのブレインズっていうあのイベンターがありまして、そこでお世話になってる人がですね、新幹線でですね、あのちょうどね移動してきて、あの降りる時に、あのアキラさん、ディランがいますよっつってね、まあ、それが一番、まあライブ以外では多分一番ね見たというか近づいた、そんな憧れのディランでもあるんですけどもね、もう音楽活動のもう大先輩メリーアンですよ、もう星空のディスタンスです、もうそんなね昔から知ってる、もうジャルフィマンね、坂崎浩介さんに会えたのもちろん嬉しいんですけど、これはやっぱりね暗黙のルールというかね、これはあの音楽人としてやっぱりねこう分かるんですよ、あえてねこうオーラ消して人とちょっとこう距離を取ってゆっくり映画鑑賞したいというようなモードだったので、決して声はかけることなくね、はいね、出るタイミングは一緒でしたけども、同じ空間にいたから、だからそのエレベーターとかもねちょっとこう一緒に乗らないように、乗らないようにと私がしたんじゃなくて、さすがあのねあのやっぱりもうバッチリもうね有名なミュージシャンですからね、本人がちょっとこう外を見たりとかして、まあね一緒にそのエレベーターに乗らなかったりもしたんですけど、まあそんなすごい経験をして、やっぱり東京はすごいななんていうふうに思いました。そんな中東京で今回ねあの名もなき者ライブ見た時にやっぱり感化されてますから、あの小岩の小玉っていうところでちょっとボブ・ディランのねディランがねあのその時代ちょっと嫌がった、風に吹かれて、それの替え歌を歌わさせていただきました。タイトルは世論憲法の風に吹かれて、そしてですね、もう昨日ですけどね、世論に帰ってきて内田処理で、はい、ね、竹内正治さんねとライブした時も、まあメインは竹内さん、竹さんでしたけども、私もちらっと歌わせていただきまして、その時にもですね、はい、世論憲法の風に吹かれて歌いました。といったわけで今回はちょっと、はい、アキラレディを最後にですね、この映画のすすめ名もなき者のね、見たからというわけではないですけど、ボブ・ディランの好きな曲いっぱいありますけど、はい、その小岩の小玉でも受けてて、ね、世論の内田処理でもあの受けたという、そんな歌をね、歌って、皆さんとお別れしたいと思います。それではボブ・ディラン風に吹かれてのカバーで、カバーっていうのかな、替え歌かな、はい、もうちょっとだけですよ、世論憲法の風に吹かれて、世論憲法をすればこの宴は終わるの、どれだけお酒を飲めば
界で仲良くなれていいけど答えは杯の底さ、だから飲むしかないのさ。お友よ、記憶はあるか、答えは風に吹かれてる。
はい、ボブ・ディランの風に吹かれて、この世論憲法ね、もっと詳しく、知りたい方は世論憲法ね、世論島に来ていただけるか、はい、と言ったらもう一発で分かると思いますけど、まあ、またあのね、アキラレディオでも世論憲法の話しますかね。はい、といったわけでございまして、今回は映画のすすめ、名もなきもの、ね、ボブ・ディランでございました。はい、またお会いしましょう。アキラレディオでした。バイバイ。